今週からもう一度、マタイの福音書に、戻りたいと思いますが、今読んでもう皆さんお気づきのように、今週扱うテーマはとても大きなテーマ、許しという、テーマになります。まあ、今日はこの許しということに関して私の中で導かれて2つのエピソードをお明かししたいと思っていますが、一つは私がこの牧師という仕事に導かれる中、一つの大きな出来事がありました。それはまだ私が10代、まあ20歳の頃か、もう皆さんにお伝えしてますが、 OM という、宣教団体で船に乗ってボランティア活動をしていた時にマレーシアという国に、行きました。そこで船の中でチームを編成して、ある教会へと奉仕に出かけたわけなんですけれども、そこである、中華系のマレーシア人の男性と知り合いました。そして、一緒に、時間を過ごしていく中で、その人が特に日本人である私に対してあるお話をしてくださいました。それは戦時中の話でしたけれども、マレーシアの方にも日本軍が進駐しており、そしてその現地の人たちが日本軍が建設していた鉄道の工事のために多くの現地の人々がほぼ強制的に、招集され、過酷な労働下で仕事をさせられたということでした。そしてそのような過酷な労働下の中で、その方の確かおじいさんもお父さんも労働に連れて行かれ、おじいさんに関してはその労働の中で命を失ってしまったと。そしてそのことによって残された家族がどれほど大変な経験をしたかというお話。そしてその中で彼はやはりそういうひどい仕打ちをした日本人、日本軍に対していつも怒りと許せない心がずっとあったというお話でした。そんな彼が教会に導かれ、イエス・キリストを信じるようになった時に、その思いが少しずつ変えられていったというのです。その許せない怒り、その感情があったにもかかわらず、イエス・キリストに出会った時、その思いが少しずつ溶かされていき、今では日本人を許すことができる、そしてむしろ愛するように私は導かれているということを、まだまだ10代後半、20代になったばかりの私にお話ししてくれて、こんなあなたと一緒に教会で神様のために奉仕することが本当に私は嬉しいことだとお話ししてくださったんです。この出会いが私にとってはとても大きなインパクトを与え、もう皆さんご存知のように戦時中は日本軍は各アジア各地へと、兵隊を送り、現地の方々に本当にひどい大変な思いをさせてきた歴史がありますけれども、今度は私たち日本人が武器と暴力を持ってアジア各地へ行くのではなく、日本人クリスチャンとして愛と神様の恵みを持ってアジアの人々に仕え、痛めるのではなくて癒しを与え、憎しみを与えるのではなくて愛を届ける、まあそんな働きに導かれたいと、私はそこで心から宣教師になりたいと志していきました。まあ結果は神様の導きと私のその時の志はどうやら違ったようで、巡り巡って宣教師への道は開けずに、今日本で牧師としていますけれども、まだ私の中ではその時にあったインパクト、出来事は強く心の中に残っているわけです。もう皆さんも許しというテーマで様々なエピソードやお話を耳にしているかと思いますが、許しから放たれるメッセージはとても力強いものがあります。しかし今回この許しというテーマでメッセージを準備をしていたときに、許す大切さを教えようとする思いと同時に、やはりこのメッセージには慎重さが大切なのかなと気づかされたわけなんです。 もちろん私たちコミュニティとして人と人とのつながりの中で生活しているとやはりどうしても生活の中に様々な誤解やちょっとした、わだかまりややり取りの中で傷ついたり傷つけ合うということがどうしても出てきてしまいます。そういう時に許される、その経験はとても大切でありますが、時に日々のそのような出来事ではなく、先ほど話したように戦争という大きな出来事の中で、時には犯罪という痛みの中で被害者となり苦しみ、または様々な形での差別であったり、またはよく耳にするハラスメントと呼ばれる様々な暴力や痛みの中で、他の人には理解できないような深い痛みを経験されている人もきっといると思うわけです。そのような状況を深く考えずに、聖書に書かれている大切なことだから私たちは許しましょう、許し合いましょうと一概に一方的に私は語れないテーマであるのかなと思わされたわけなんです。現にキリスト教会内も人と人とのつながりの中で様々な不祥事やあってはならない出来事が起こることがあります。しかしそういう時によく耳にするエピソードとしては、確かにあなた方が受けた経験はひどいものであるが、聖書には許しなさいと書いてあるから、いつまでも引きずって許さないのではなく、あなた方は許しなさいと、それが聖書に書いてある教えですと、その被害者の方々、痛い苦しみを受けた方々の心をあまり深く顧みずに、聖書に書かれているからと一方的に許しを迫り、そしてそのことによってさらに傷つく二次被害のお話も時たま耳にすることができ、そういう話を聞くと本当に悲しい思いにさせられるわけですが、どうしても私たちは聖書という御言葉の権威、まあ殿下の宝刀といえるこの聖書の教えですからと語ってしまうときに、相手のその痛みや傷や苦しみをよく考えずに一方的に教えたり許しを迫ってしまうことがあるかと思ったわけなんです。きっと今日の箇所でもペテロがまず発言をしていますが、ペテロもそのようなあまり考えずに聖書に書かれている教えだからというような思いでこのコメントをしたのではないかと思わされます。それは18章21節ですけれども、ペテロがイエス様のところに来てこう言います。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何回許すべきでしょうか？7回まででしょうか？まあ、ここには伏線がありまして、この前にはイエス様があなた方の兄弟の中であなた方に悪いことをした場合はどのようにしたらよいかというお話をされていて、それを受けてのペテロのこのコメントですが、何回まで許せばよいのかとイエス様に聞くわけですよね。でまたここがさらにペテロらしくその質問で終わるのではなくて、7回まででしょうかと付け足しているわけです。まあこの数字には意味がありまして、実はその当時、まあ、ユダヤ教の教え、ラビたちの指導者たちの教えでは3回まではあなた方は許しなさいと教えられていたそうです。そして4回はもうさすがに許さなくてもよい、正解でしょうか教えがありますけれど あったそうです。まあ、日本でも仏の顔は3度までと、やはり3度という数字が出てきます。まあ、通常3度まで許せば十分だと思われるかもしれませんが、しかしペテロなんです。ここは3度の倍6、またプラス1、7回までなら、しかも聖書では7という数字は完全数でありますから、ペテロとしては3以上もう背伸びをして7回も許せば十分なのではないでしょうかとイエス様に言うわけなんです。しかしもう皆さんご存知のようにイエス様の答えはペテロの想像をはるかに超えるものでした。 イエスは言われた。私は7回までとは言いません。7回を70倍するまでです。7回どころか7を70倍するまでにあなたは許しなさい。 7×70、 単純に計算すれば490回、許せばよいのかということになりますが、もう皆さんこのことはご存知だと思います。イエス様が言われた 7×70 とは回数のことを言われたのではなく、何回許せばいいと制限の問題ではない、むしろ限りなくあなた方は許してあげなさい、限りなく許してあげなさいということなんです。確かに許すということを本当に私たちが深く受け止めるのであるならば、許してあげたときにその過去の過ちは帳消しになるはずなんです。パウロも第一コリント13章で、愛はした悪を心に留めず、愛はした悪を心に留めずと言っているように、本当に心からその人を許すのであるならば、もう先にしてしまった過ちは心の中から帳消しにされ、またそこから新しい関係がスタートするということなんです。ただただそれは分かっていても、そのようにはならないのが私たちではないでしょうか。帳消しにしたと思っていても、どこかで心の中でそのことが残っていたり、許さなければわからないと知っていても、なかなかその通りにはできない、そんな私たちがいるわけです。許すということに対し時に葛藤し苦しみもがくわけですが、そこでイエス様はある例え話を続けてお話になっております。それは王様と1万タラントという金額の負債を抱えた家来のお話です。自分の家来に1万タラント負債を抱えたものがあり、その家来を呼び出し、あなたはその負債を返済しなさいと、もう確か妻も全て、払って、妻子も持っているもの全て売って返済しなさいと、厳しく迫るわけです。1万タラント、皆さん、どのぐらいの額か分かってますでしょうか。1タラントとは6000デナリと言われています。6000デナリ、1デナリとは当時の1日の労働に相当する額です。今ですとも単純に計算しやすく換算すると、1日1万円を労賃としますと、1タラントが6000デナリですから6000万円、その1万倍ですから6000億円でしょうか。考えられないような負債をこの家来は抱えていたわけなんですよね。もちろんそんなお金をすぐに返済することはできないわけです。ですから家来は王に対して、もう少し待ってくださいと泣きつくわけです。返す見込みがなくてもそう言うしかないんでしょうね。もう少し待ってください。しかしこの王様は27節、家来の主君はかわいそうに思って彼を許し負債を免除してやった。6000億円の負債を免除するとはどんな、主君なのかと思いますが、ただただこの家来をかわいそうに思い、この1万デナリという1万タラントという負債を免除してあげるわけです。しかしこの話はそこで終わるのではなく、許され負債を帳消しにされたこの家来は外に出ていくと、今度は彼の仲間を外に見つけるわけです。そして彼は思い出すわけです。あ、この仲間は私に対して100デナリの借金をしていたと。1デナリが1日の賃金ですから、100デナリ、だいたい100万円ですよね。6000億に比べたら本当に 小さな額でありますが、彼はその仲間を見つけると、お前は100デナリ借金があるだから、あるから今すぐ返せと迫り、乱暴して、この仲間ももう少し待ってくれないかとこの家来に頼むわけですが、彼は仲間を許さず、負債を返すまで牢の中にいろと彼を牢獄へと入れてしまったわけなんです。もちろんこの出来事を、伝え聞いた王様は、32節33節ですね、そこで主君は彼を呼びつけていった。悪い家来だ、お前が私に懇願したから、私はお前の負債を全て免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。まあ、もう皆さんお察しつくように、この家来も牢獄に入れられてしまったという例え話なんです。で、先にお話ししたこと、またこのイエス様の例え話をもう一度今回読み直しながら改めて気づかされたことは、許すということはまず私たちの見方から、私たちの向きから変えるところから始める、これがとても大切であるということなんです。もちろん聖書にはこの許すという大切なメッセージが繰り返し教えられています。決して許すということをないがしろにしろというわけではありませんが、聖書が許しなさいと教えているから、私たちも許しましょう。3回、いや7回、いや70を7倍するまで、70を70倍するまで許すべきだ。そんな聖書の教えに自分のさまざまな感情を押し殺し、無理やり許してあげなさいということではないと思うわけなんです。聖書が教えているのは、そのように表面上許してくださいと取り付く、それが聖書の教えの核心ではないかと思うわけなんです。許せない心を押し殺し、聖書が教えているから何とでしても許してあげよう、むしろそのようなことは私たちにとっては不健全なのではないでしょうか。ですからイエス様はこの前、15節からは、私たちの兄弟が私たちに対して本当に、罪を犯した場合は、その罪をもうどうでもいいよ、許してあげると、うやむやにするのではなくて、しっかり手順を追ってその罪をその兄弟に迫って、その罪を解決しなさいという教えをしています。決して愛だから、信仰だから、聖書の教えだからといって物事をうやむやにしろということではないと思うんです。何よりも私たちはいろいろな出来事の中で傷つき、痛み、許せないという思いがあること、そのことを正直に素直に向き合うべきだと思うんです。それを決して蓋で覆い囲ったり、覆いかぶしたり、見て見ぬをふりするのではなく、この思いと向き合う、しかしその思いに向き合い続けるのではなく、そこからあなた方の見方を少し変えてみたらどうですか、というイエス様からのチャレンジがこの例え話に含まれているのかなと思うわけなんです。それはなぜそういう思いに至ったかというと、この例え話だったらまだ分かりませんでしたが、18章に書かれている教え全体から私たちがこの許しというテーマを見るときに、イエス様はまず18章で教えられているのが、もう3週連続してこの御言葉が登場していますが、もう一度皆さんご一緒に読んでみましょうか。3、はい、こう言われた、まことにあなた方に言います、向きを変えて子供たちのようにならなければ決して天の御国に入りません。向きを変えて子供のようになりなさい。 このメッセージからこの18章に書かれている教えが始まっているということなんです。ではどのように向きを変えるのか。それは自分の中にある許せないという痛みや傷や思い、その強い思いから目を変えるときに、変える向きとは、実は私たち、あなた自身も大いに許されている存在であるということにもう一度目を向けるということなんです。私たちの王、私たちの主、神の前に犯した罪の払い切ることのできない大きな大きな負債、その代価を聖書は神の一人子イエス・キリストの命という価値で言うならば、何にも比べることのできない神ご自身の命と引き換えに私たちの罪が許されているという事実ではないでしょうか。しかしその事実に向きを変えて目を向けるだけではなく、私たちの立場も子供のように低く減り下ってこの神の恵みに目を向ける必要があるということなんです。向きを向けるだけではなく、子供のように減り下り、この恵みに目を向ける必要があるということなんです。しかしきっと私たちの弱さといいますと、この家来と同じように私たちに注がれている恵みを心から感謝し、その恵みを喜びますけれども、ふと私たちが日々の日常に目を向けるときに、その恵みが頭からすっぽり抜けてしまい、あたかも自分が正しく相手が悪い、私が上で罪を犯した相手を下に見下ろし、その相手の罪、失敗、間違いに怒り、そして裁いてしまうことがあるのではないでしょうか。しかし向きを変え、子供のように低くするとき、私たちは私は正しい、あなたは間違っていると一方的に上から相手を見るのではなく、低い場所からその相手を見るときに、また違う見方がそこには生じてくるのかなと思うわけなんです。神様から私たちの罪がキリストの恵みによって許されているということを受け止め、そのことに私たちが心から感謝を持っているのならば、今度は私たちの許せないというその苦い思い、そして相手に対する見方に小さな小さな変化が起こってくるのではないのかと思うわけなんです。それは決して許すという聖書の教えによって私たちの感情を一方的に押し殺そうとするのではなく、小さな向きを変える、その私たちの視線の先に、その減り下るという小さな小さな私たちの変化の中に聖霊が豊かに働いてくださる、そんな神の恵みを経験するからなんです。2つのエピソードを今日はお話ししたいとお伝えしましたが、最後にもう一つのお話をして今日のメッセージを終わりにしたいと思いますが、多分私はこの話は皆さんにしていると思います。でもしたかどうかは私は覚えてません。そして多分皆さんも覚えてないと思いますので、もう一回お話しして しようかと思うんですが、私が子供の頃通っていた飯能の教会での出来事です。私の牧師は小林京子先生という女性の牧師でした。東京に生まれ江戸っ子の牧師で、すごく威勢の良い強い先生ではありました。ですから私が子供の頃、教会の礼拝中に教会の押し入れの中でかくれんぼをして遊んでいたわけなんです。でもその日はたまたま礼拝が早く終わって先生が出てきて、みんなで遊んでるところを見つかってしまったわけなんです。そしてもう江戸っ子の先生だからカチンと来て、もうすぐに酒井くんっつって こんなところで遊んではダメじゃないと大目玉を食らったわけなんですね。まあ、もちろん私は子供ですし、そこで遊んではいけないということを分かっていながら遊んでいたので、あ、自分が悪いことしてしまったと、その時は、しゅんと、反省したわけなんですけれども、次の週なんです。私が教会に行きますと、小林先生に呼び止められて、酒井君、私は酒井君に謝らなければいけないな、先週押し入れの中で布団で遊んでいたことをとても怒ったけれども、実は私は酒井君を怒る資格はないんだ、だからもう私は決めました、これから酒井君のことは怒らないように決めたから、先週は本当にごめんねと私に謝ってきたわけなんです。まだ小学校1年生の私は何のことだか分からずにポケーンと、その時は先生の言われたことを、聞いていて、まあでも謝ってくれるんだったらまあいいかと聞いていたわけなんですが、でもそのことは私の心の中にずっと残っていて、今牧師になった今、その小林先生の言葉がようやくよく理解できるようになったと思います。それはきっと小林先生もこれが聖書の教えだからと、牧師として一方的に教えるのではなく、きっと小林先生も私を怒った後、自分の向きを変え、子供のように低くなり、そして自分のしたことをもう一度受け止め直した時に、私に謝ざるを得ないその言葉が出てきたのかなと、そんな先生の姿を私は今想像することができるわけなんです。ただ皆さんに何回も言いますけれども、その後も私は小林先生に何回もめちゃくちゃ怒られましたまあそんなもんなんでしょうけどもでも大人が正しく子供が間違っていると一方的に教えるのではなく、子供のように同じ目線に立って私と向き合ってくださった、そんな小林先生の姿勢は私の心に今もとても強く残っているわけです。時に私たちは私たちのプライドやこだわりが邪魔をしてしまい、簡単にあなたを許しますと言えないことがあるでしょう。しかし許す許さないはさておき、私たちがまず見習うべきはイエス・キリストの姿だと思うんです。それは皆さん覚えていますでしょうか。今私たちが読んでいる聖書の箇所は、栄光あふれた山の上での出来事から、しかしその山の頂にとどまるのではなく、山を降りられ、しかもそこからエルサレムの十字架、いやその先にある墓、黄泉へと向かわれているキリストの姿の中で語られている教えなんです。そして私たちはそんな上から下へといつも下っておられるイエス様の姿に励まされ、強めなれ、習っていきたいと思うわけなんです。許す、これはとても大切なことであるかと思います。しかしまず私たちは私たちの向きを変えるところからご一緒に始めていきたいと思うのです。それは目の前にある問題を直視するのではなく、私たちは神から大いなる恵みを受け許されている存在であることを覚えたいと思うのです。礼拝のために礼拝のたびに私たちは主の前に乗り、私たちの罪をお許しください。きっと皆さんも心の中に経験があると思うのです。なんでこんなに同じ間違いを、こんなに同じ罪を繰り返し犯してしまう、そんな私たちの心の弱さ、しかしそんな490回にはとどまらないような、そんな罪をも
私たちはキリストの憐れみのゆえに許してくださる神の愛の深さの中に歩ませていただいているということ、そしてその憐れみを示してくださったイエス・キリストの十字架、その場所に私たちも立たせていただき、へりくだり私たちの頭を下げるとき、そこから見える景色を私たちは大切にしていきたいと思うのです。それぞれ心の中にいろいろと思わされることがあるでしょう。でも私たちがその恵みとへりくだる十字架のふもとに立ち、そこから見つめるときに、きっとその私たちの見つめる視線の先には神様の豊かな恵みがあふれたものであること、私たちは信仰を持って期待し、ご一緒に歩み続けていきたいと思います。